ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人電信ラボ代表の木市由加子さん、三山さつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、電信ラボというね、はいはい、NPO を立ち上げてらっしゃるんですが、はい、実は木市さんが聴覚障害ということで、はいはい、ちょっと私いつもよりもこう口の形をしっかりと話をしているんですけど、
はい、
読めますか？
読めます。
そうなんですよ。はい、でも音はほとんど聞こえてない。
そうですね。音はあんまり聞こえてない状態ですね。うん、ちょっと聞き取りにくいぼやけた感じで聞こえます。はい、
でもどちらかというと、はい、音を頼りよりも口の形を、
そうですそうです、口の動きを見て、音は2の次ですね。
なるほど、はい、じゃあもう口をしっかり見てください
大丈夫です。
はい、そう、まず電信ラボ、はい、どんなことをやっている法人かご紹介していただけますか？
はい、電信ラボは、普通の学校に通っている聞こえにくい子どもたちを、サポートというか横のつながりを作るためのお手伝いっていうのを目的に立ち上げました。は
い、そうなんです。いつ立ち上げたんですか？
立ち上げたのは、正式に NPO 法人として立ち上げたのは去年の6月。
はい。じゃあ、出来たて。
そうですね。
はい。もう、はい、もうすぐ1周年。
そうですね。
ねえ、はい。そうですね。で、まあ、木市さんの思いに賛同して三山さんということなんですが、はい、三山さんは顕著聞こえる。
あ、そうですね。はい。
で、手話ができる。
手話は、はい、ちょっと少し。
ね、
はい、
どんな出会いだったんですか？
はい、私が実は手話ずっとできなくって、うん、大人になって、時にやっぱり自分にちょっと手話が必要だなと思って、うん、で三山さんがやっているサークルが子連れで行ける手話サークルっていうことで、私その時子供がいたので、あ、ここなら行けるかなと思って、通いました。なので私の手話の先生です。
先生、三山さんは手話サークルを立ち上げてた？
そうです。10年ぐらい前に、兵庫県出身なんですけど、名古屋に来た時に手話をもっとしたいなって思って、うん、でも友達もいないからどうしようって思って立ち上げようと思って、手話サークルを立ち上げました。
手話はもうかなり前に覚えた、
は
い
はい、そう、最初は中学生の時に興味を持って、でドラマを見て、手話のドラマがその当時流行ったドラマがあって、それを見て興味を持って、近所の手話サークルに通ったのがきっかけで、
愛していると言って。
あ、そうです。すご
い大人だったんですけど、はい、中学生だったんですね。よかったですね、はい、豊越、
はい、かっこいいですね。
かっこいいですね、はい、それで、はい、
そうです、
覚えて、
で手話の方に今度は興味をというか、すごく面白いなと思って、一つ一つ語源があって手話の魅力にはまったっていう感じで、ずっと続けている感じです。
はい、でこちらで手話サークルを立ち上げて、はい、うん、でそこに、はい、由加子さんがやってきた。
はい、そうです。
で耳が聞こえないとか、まあ、聴覚障害の方は、はい、みんな手話ができるっていうふうに、はい、結構思ってますよね。
そうですね、うん、そうなんですけど、うん、実は手話ができる人ってすごく少なくって、うん、大体全体の 14% ぐらいしか、聞こえない人の 14% しか手話が使えないっていうふうに言われています、
ね、だから由加子さんは、うん、はい、ずっと、はい、普通の地域の学校に行ってたんですか？
そうなんです。すごく小さい時、小学校2年生までは名古屋にある畜太郎学校というところに通っていまして、はい、でその老学校にいる時も特に手話を使うことがなく、うん、でそのまま 小学校2年生から普通の学校に行ったので、うん、もうずっとあの千葉に縁のない、はい、環境でした、
でもろう学校は、はい、まあ、聞こえない子が多いけど、
そうですね、
普通の学校だと、はい、まあ、みんな聞こえますよね。
そうですね、先ほどろう学校は手話を使わなかったって言ってたんですけども、うん、あの手話を使わなくて もう子どもたちがみんな聞こえないので、うん、先生たちは分かりやすく伝えようとしてくださるし、うん、お友達を呼ぶときも肩トントンって叩いたり、うんうん、まあ、聞こえない子どもにとっては困らない環境ではあって、たんですけども、中学校2年生からもう何にも配慮もなく、みんな聞こえる友達の中で私がもう転校でポッとその環境に、はい、入ったという感じですね。
そうするとこう後ろで誰か発言したらわからないし、
そうですね、わからないですね。
先生は、はい、黒板見ながらなんか喋ったりすると、黒板に字書きながら喋ったりするとわからない、
わからないです、うん、もうやっぱり私はどっちかというと口を読み取るのがもうほぼ、私の中では 80% ぐらいが口の動き の読み取りが 80% で、 20% がなんか喋ったかな喋ってないかなっていう判断ぐらいしかないので、うんうん、やっぱり先生が黒板を見てしまったりとか、うん、あと音の方向もわからないので、うん、どこからから呼びかけられてもわからないっていう、う
ん、そんな時わかりませんって言えました？
言えないです、うん、一番体調は転校して一番体調は先生分かりませんとか、ろう学校に行った時にろう学校の先生に、うん、普通の学校に行ったら分からないことはちゃんと分からないって言うんだよっていうふうに、教えていただいたので、うん、転校ってすぐに分かりません分かりませんって言ったら先生に授業を止めるなって言われまして、後でまとめて聞きに来いっていうふうに言われたんですけど、後でってなるとちょっと忘れてしまうし、うん、今その生きた情報ではないので、うんうん、まあ、聞かなかったりっていうことですね。
じゃあ学校生活って楽しかったですか？
はい、あんまり楽しくなかったですね。はい、
でも高校も行き大学にも行って、
はい、そうですね、
ね、
はい、
で大学が福祉大学なんですよね。
そうです、美浜にある、うん、日本福祉大学というところに進学しました、う
んうん、ね、私も去年年末授業講師に呼んでいただいて、
うん、ね、
日本福祉大学に行ったんですけ
ど、ね、
結構障害の方多いんですよね、
う
ん、
そうです ね、
聴覚障害の方のためのノートテイクしたい人とか、うん、ボランティア募集っていうふうにすごい書いてあって、
そうなんです、うん、なので私はずっと高校まで普通の学校に行っていて、まさか自分が解いた情報補助を受ける権利があるっていうことも知らなかったですし、うん、もちろん聞こえる皆さんに、他の学生の皆さんにこう迷惑をかけてはいけない、
うん、
お願いしてはいけないってずっと思ってきてたので、うん、大学に入った時に、うん、ノートテイクあるよとか、うん、手話通訳つけるあるよとかって言って、もうびっくりですね。
でも手話通訳つけてもらっても、はい、手話ができないから。
そうなんですよだからもう大学の入学式の時に、うん、大学の方がちょっと配慮してくださって、聞こえないからじゃあ一番前の席に座ってくださいって言われて、座ったんですけども、手話が全くわからないという
目の前に通訳の人がいたんだけど、
そうですね、で私の学年が結構聴覚障害を持った学生が多い学年だったので、うん、結構何人かジュラッと前に座ってたんですけど、うん、こう隣をこう見てみると、うん、みんなうんっていうリアクションとか、うん、あーっていう顔で、あ、なんか分かったんだなっていうリアクションをしているんですけども、私だけもう分からないっていう、 衝撃でしたね。
衝撃でしたね、
はい。
で、大学生のうちに手話は少し覚えたんですか？
そうですね、あの大学でもあの聞こえないよと、うん、友達がいっぱいできたので、うん、そこで初めて、
うんうん、
なので手話もちこちずつ覚えてきたんですけども、それがやっぱりあの話し言葉の手話、
ええ、
なんでちゅう、うん、なのであのテキストに載っているような、
うんうん、
今テレビで、うん、あの手話通訳が通訳っているような、うん、正しい手話っていうんですか、
ええ、
どういったのとちょっとかけ離れた、
ああ
の本当に砕けた感じの手話なので、
はい、なるほど。三山さん、この点は砕けた手話って今あったんですけど、これ違うんですか？
そうですね、うん、方言みたいに地域によって手話も違いますし、多分大学の中でその学生さんたちだけで使われてる手話っていうのがあったんじゃないかなと、うん、だから外に出てやってもちょっと通じなかったりとか
したんじゃないかと、うん、そうですね、結構日服手話っていうのがありました。
なんか私もあの手話サークルで、例えば原さん、原っぱの原で、
はい、
腹ってこう目の前でこうお庭のように手を腹、うん、でも腹さんってお腹をポッと叩いて、それが腹さんだったり、表現がねいろいろあったりするので、
そうなんです、本当にそんな感じで、あのその一つの言葉でもちょっとこう砕けた、あの感じの表現でまた別の表現になるので、
でサークルに行こうと思ったっていうのは、はい、お子さんが生まれて、
そうですね、
手話をもっと勉強しようと思ったんですか？
そうですね、あの今まで聞こえないっていうこと、うん、聞こえないからわからないことがあるっていうのは、うん、自分の中で当たり前のことで、うん、でしたし、うん、もうそれはもう自分でもうあの聞こえなくてもいいかなっていう感じだったんですけども、うん、子どもの幼稚園 の、うん、あの入学説明会、うん、入園説明会ですかね、うん、に行った時に、うん、あの私が聞こえないせいで、うん、あの子どもの幼稚園の情報が全くこう入らなかった、
うん、
それはちょっとあの子どものことだとちょっと何でも知りたいというか、うんうんうん、あの大事なことなので、うん、これはもう自分から情報を取りに行かないといけないなと思って、うんうん、手話を知ろうと思って、
あ、
一回手話通訳の方を呼んだんで、手話、あの日服手話を知っているので、なんか手話は分かると思って、うん、一度お呼びして通訳していただいたんですけど、うん、全く分からなくて、その手話が
日服手話とは違ったんですね。
なんでちゅう、だからもう、あ、これはダメだと思って、一から正しい手話を勉強しなければと思って、あのまずは手話サークルからっていうので、はい、
で三山さんと出会って、
はい、はい、そうです。
でそこでこう仲良くなって、
はい、そうです。
で、
はい、
立ち上げに至った電信ラボは、
そうですね、いろいろと私があのコロナになってで、うん、マスク、皆さんがこうマスクするようになって、うん、口元が見えなくなったので、あのちょっと困るんだよねっていう話から、今あの今普通の学校に通っている子どもたちが、うん、やっぱりあのマスクのせいで、うん、前より話の内容が分からなくなったり、うん、ついていけなくなったりして、うん、ちょっと苦しんでる子どもたちがいるというのも聞いたので、うん、それはあの三山さんに、そういう子がいるんだってって言って、うん、なんかこう言って立ってもいられないよねっていう話をしたら、うん、じゃあなんか始めようっていうふうに、はい、言ってくださって。
三山さんは手話サークルの代表だけど、電信ラボではゆかこさんが代表で、
はい、そうですね、う
ん、
はい、
三山さんが、まあ、サブというか副代表みたいな、
はいは
い、感じですよね、
はい、
で具体的にじゃあ今あの毎月これやってますとか何かあるんですか、電信ラボは。
あ、はい、電信ラボはあのサポートする対象が大きく3つに分かれていまして、うん、1つ目がまずあの普通の学校に行っている聞こえにくいお子さん、
はい、
2つ目がそのお子さんのご家族、
うん
うん、お父様、お母様、あと兄弟ですね、
はい、
あのやっぱりこう聞こえない子供を もうちょっといろいろ言語訓練とか、うん、ちょっと病院に連れて行ったりとか、はい、お母さんが結構その子に、
うん、
かかってしまうと、はい、ちょっと兄弟がやっぱり寂しい思いをするっていうのもあるあるなので、うん、まあ、ご兄弟も含めてご家族のサポート、うん、そして3つ目が学校とか社会とか、うん、会社とかそういった社会に向けて、うん、聞こえにくい人、うん、難聴を持つ人のことをもっとよく知っていただこうと、
うん、啓発みたいな、
ね、そうですね、そういう活動をしています、うん、
意外に多いんですか、こう普通の学校に行ってる聞こえにくいお子さんって、
はい、結構たくさんいます、うん、今どれぐらいいるのかっていうのは、うん、はっきり言ってちょっと国というか、うん、もうちょっと把握できていない状態なんです
ね、うん、まあ、自分が言わないっていう場合もありますよね、
うん、そうなんです、
聴力検査もちょっと適当におっしゃったりとか、
そうなんです、うん、で私の場合は学校、小学校に入るときに聞こえませんって言ったんですけれども、うん、他の人はもう隠して、
うん、
やっぱりこう聞こえない子が入るってなると、うん、学校からちょっと断られたりとか、うん、昔、今はそんなことないと思いますけど、うん、昔は結構そういったことがあったりしたので、うん、そういうのを知ってるとだとちょっと隠して入ったりとか、うんうん、あとは学校に入った後に何らかの病気とか、
うん、
事故とか、
そうですね、障害、中等失調とかもね、
そうですね、うん、そういった子もいると思います、うんうん、
だからすごく意味のある活動ですよね、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、ね、うん、で、まあ、講演活動とかもされているということなんですけど、はい、ちょっと今日持ってきてくださったチラシがデフサッカーを楽しもう、
はい、そうです、
はい、デフってよく聞こえない、聞こえにくい言い方、はい、デフっていう言い方しますもんね、
はい、
はい、デフサッカーを楽しもうというサッカー初心者もパパも大歓迎、デフサッカーに興味がある方ぜひ、ご参加くださいと、3月12日の日曜日、
はい、
9時45分から11時30分天白スポーツセンター2階第一競技室で、難聴児の方が優先で一家族1000円、
はい、そうです、はい、
ね、これはどうしてやろうと思ったんですか。
実は電信ラボが、うん、今年の1月から、うん、会員制を、うん、皆さんに会員になって、
お金いりますもんね。
そうなんです今まで本当に正直私の持ち出しで、全てイベントも、公演もちょっと無料でというか、もうやってきていたんですけども、この活動、電信ラボの活動を長く続けるためにはやはり、うん、会員制が必要だと思って、うんうん、じゃあ聞こえる人も聞こえない人もまず皆さんに電信ラボを知っていただきたい、うん、でその知っていただくためには皆さんと一緒にやっぱりスポーツをしながら、うん、あとデフタッカーという聞こえない人のため の, そのタッカーなんですけども、聞こえる人のタッカーと違って、はい、例えば笛がないとか、そういった聞こえない人の世界をちょっと体験していただく、はい、いい機会かなと思いまして、
なので難聴児優先なんだけど全然もう聞こえる方も OK、
はいはい、はい、ぜひ、
はい、
大人の方、
大人も
1人でも参加でも、
はい、家族でも1人でも大丈夫、はい、ということですね、
はい、
はい、で愛知淑徳大学学生ボランティア団体協力障害学生、支援活動団体アステクで音声認識技術 UD トークによる情報保障もある、でデフサッカーチームデフシャチという、ね、チームがある、
はい、
でサッカー講座、
はい、
はい、ぜひぜひこれは申し込み制ですね。
そうです、
そうですね、はい、
じゃあ電信ラボの検索でいいですか。
そうですね、 検索していただくと、うん、あの電信ラボのホームページがあります、はい、そのホームページの中にあの申し込みフォームがありますので、はい、ぜひどちらから、はい、お申し込みお待ちしております。
伝える心 LAB ですけど、まあ、電信ラボで、
はいはい、
検索していただければ見えるかなと、はい、でね、この間ゆか子さんに、はい、ご飯を食べた時にね、はい、プラスジェスチャーで見えるコミュニケーションという、 こう冊子をこれいただいたんですが、
はい、
著者三山さつきって書いてありますけど、
そうなんです、
素晴らしい本なんですよこれ。プラスジェスチャーって何ですか？
プラスジェスチャーっていうのはもともとはここにも書いてる近藤よしこ先生っていう手話通訳者の先生が、はい、考案されたシニアサインっていうのがあって、それはシニア世代の方が介護するときに、うん、高齢者難聴ので、うん、聞こえにくい人を相手にしたときに聞こえないので、うん、ちょっと困ってるっていうのを聞いて、うん、そしたら手話をもっと簡単にしたもので、うん、サインを作って使ってみてはどうかっていうのがシニアサインっていうサインだったんですけど、うん、それのインストラクターを取りまして、で、すごくいいことだなと思ったのでどんどん広げていきたいと思ったんですけど、うん、シニアサインっていう名前だとやっぱりちょっと高齢者向けなのかなってこう敬遠されるので、うん、はい、先生とも相談してちょっとプラスジェスチャーっていう誰にでもみんなに伝わるようなサインの名前に変えて広げていきたいと思ってるんですけど、
うん、
はい、手話じゃなくてジェスチャーをつけるだけ、
うん、
もう本当に簡単なことなんですけど、うん、それをもっとみんなにしてもらいたいな、自然にしてもらいたいなと思って、
うんうん、すごくね、なんか伝わればいいですもんね。
そうなんです。
間違ってても、
はい、
ね、
で手話だと間違ってるかなと思うとやれないんですけど、うん、ジェスチャーだったら間違いっていうことはないので、うん、自分が思うジェスチャーをつけて聞こえる聞こえない関係なく、うん、普段から使ってほしいなと思っています。
なので中には、うん、手話と一致しているものもあるけど、はい、本来手話はこれじゃないけど、はい、っていうものもあるっていうことですね。
そうです、そうです、はい、
うん、
そうですね、眠いとかだと、うん、こうちょっと
まぶたをね、
はい、まぶたを閉じる手でやるんですけど、これだと絶対通じない、手話を知らないと通じないと思うんですけど、ね、
う
ん、ちょっとあくびをしてる感じ、眠たいって、
眠たい、
はい、で必ず声と一緒にしてもらうので、うん、より通じやすくするための補助的なサインといいますか、
うんうん、怒るっていうのもよくこう綱を出す、はい、手話だと綱を出すけど、はいはい、腕を組んで、うん、はい、顔がもう怒ってるっていう、
うん、
プンプンという感じでと、ね、いうことですね、はいはい、嬉しいも楽しいと一緒で胸の前でこうやるけど、うん、はい、わーいって万歳してる、うん、嬉しいっていう、はい、絶対いいですね、
これ通じますよね、
通じますね、
やっぱりこう、うん、電信ラボが普通の、うん、学校に通っている聞こえにくい子どもっていうのをサポートしてるんですけども、はい、最終的なゴールとしては、もう聞こえるとも聞こえないとも、うん、もっとコミュニケーションのこう、うん、ハードルを下げるといいますか、うん、伝わりやすい社会っていうのを、うんうん、作っていきたいなっていう大きな目的があるんですけども、
でも本当にそうですよね、はい、コミュニケーションって、まあ、私もね喋る仕事をしてるんだけど、喋、はい、るだけじゃないですもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、表情とか、
そう、表情とかね、うん、なんかこうその子だけのこうね、合図、瞬きとか、うんうん、
はい、
瞬きでイエス、うん、ノーとかね、
はい、
うん、ありますもんね、
はい、ありますね、
すごい、私もその娘はまあ喋れないんですけど、うん、でもなんかすごく分かりやすいって私は思う、うん、
はい、
でもそれをみんなに伝わるようにしなくちゃいけないんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりその障害を持つお子さんがいると、うん、そのお子さんとお母さんはもうやっぱり特別な絆があって、うん、その2人しか分からないようなコミュニケーションっていうのがちょっとあると思うんですけど、そうでもなくってお父さんだったり、うん、他の兄弟だったり周りの人も、うん、もっと
そうなんですよね、
伝えようっていう、うん、聞こうっていう気持ちがあれば、うん、プラスジェスチャーも、うん、もっと浸透中にならないかなと思っています。
うん、だからこういろんなとこに出ていっていろんな人とこう接するって大事ですよね。
そうですね、はい、
あのゆかこさんが前ご飯食べた時に、はい、お店の方がね、
はい、
あの料理をこう説明して、
はい、
すいません私聞こえないので、はい、メニューをって言って、
はい、
あれも大事ですよね。こう一見聞こえてる喋ってるから、
うんうんね、
店員さんは聞こえてると思いますもんね。
そうなんです。ちょっと私があのややこしいタイプで、ま、あのめちゃくちゃ喋るんですけど実は本当に全然聞こえてないっていうタイプなので、やはり私からも前は、うん、あの解いたこともわからないけどうんうんってうなずいて終わってたんですけども、うん、もう今この電池ラボの活動を始めてからはもう私聞こえません、なのであの紙に書いてくださいってこう、うん、お願いをするようにしたんですね、うん、そうするとやっぱりあのすごく皆さん親切にいろいろ打ちていただいたりするので、うんうんうん、やっぱこの伝えるっていうことが
そうですよね、
はい、大事だなと思っています。
えお子さんはなんかお子さん聞こえるんですもんね。
そうですね、子供2人います、うん、あの2人とも聞こえます、
うん、お母さんの活動なんか言ってますか。
あの上の子はもう小学校6年生なので、うん、あのうちのお母ちゃんがこういうことやってるのに自慢っていいって昨日聞かれました、うん、
いやすごい
嬉しかったです。あいいよって言っときました
ねえ、
はい、
さつきさんもゆかこさんと会ってどうですか、
う
ん、
あそうですね、
出会って、
うん、楽しいですね。ゆかこちゃんすごく明るくて前向きで、うん、お話もすごく上手で、うん、でも芯は強く持っているので、うん、ちょっとついていこうっていう感じですね、
う
ん、
ありがとうございます。
じゃあもう電信ラボのこれからがとっても楽しみなんですけど、はい、じゃあなんかちょっとお話に来てほしいとか、まあ、デフサッカー参加したいもそうですけど、はい、ちょっと相談に乗ってほしいとか、
はい、
全てこうホームページを見て、
はい
はい、ぜひ、はい電信ラボ、検索していただきたいと思います、はい、まあ、とりあえず3月12日日曜日に、
はい
はい、9時45分から、はい、天白スポーツセンター2階第一競技室でデフサッカーを楽しもうということで催しがあります、南朝寺優先ですが、あのどなたでも子どもでも大人でも家族でも一人でも大丈夫で、一家族様1000円になります。未就園児の方は、まあ、あのサッカーはできないけど見てる分には OK ですね。
はい、
はい、で応募人数が多いと抽選になりますのでよろしくお願いします。でここに音声認識技術 UD トークによる情報保障ということがありますので、まあ、他にもこう耳が聞こえない方たちにとって便利な道具っていうか、はい、いっぱいあるんですよね。
ありますね、うん、今あの一番大きいのはありがたいことに補聴器の進歩、補聴器がすごく、うん、あの進歩したので、あの音楽も聞けるようになりましたし、あの電話も、うん、あの直接補聴器から聞こえるようにあの Bluetooth で止まって聞けるようになったので、まずそれが一番私にとっては大きいと思います。
だからゆかこさんも音楽聴いたりとかもできる、
はい、はい、できるようになりました。この補聴器に変えてから
なんですけども。なるほど、はい、そうなんです。あの伺ったんですけど、こう ろう者で、難聴者、
はい、
で中途失調者と、
はい、
こう3つに分かれるんですよね。
そうですね、はい、
大きくは
大きくは、はい、その3つですね、
はい、で難聴者のカテゆかこさんは、はいは
い、そうですね、もうあのシンプルに、うん、あの聞こえる世界と聞こえない世界があったら、うん、電信ラボはあくまでもその中間に立っていて、うん、聞こえる世界で頑張ってる、聞こえないとか疲れたらちょっとこっちにおいでっていうのも言いたいですし、うん、あとはあの聞こえない世界にいて聞こえる世界に飛び込みたいけどちょっと勇気がないという人もおいでという、うん、あの中間的な、うん、なんていうのかな、
癒しの場みたいな、
そうですね、
つなぎの場、
はい、うん、そういうあのスタンチで言いたいと思っています、う
ん、でも、まあ、聞こえる人も聞こえない人も、
う
ん、はい、みんなが一緒に楽しめるっていうのは大事ですよね。
はい、取っ払いたいですね、それは。
そうですね、はい、じゃあラジオを聞いてらっしゃる皆さんに一言ずつ、はい、言い足りないこともあったと思うので、じゃあ三山さんから、
はい、
はい、
そうですね、手話を覚えるっていうのはなかなかハードルが高いと感じている人がたくさんいると思うので、ぜひジェスチャーを少し喋りながらつけるっていうことで、伝えようとする気持ち、伝えたい気持ちっていうのを育てていきたいと思っています。皆さんも、ちょっと話すときにこれから意識をして、ちょっと身振り手振り表情をつけたりとかをしてみてください、
はい、プラスジェスチャーですね、はい、はい、じゃあゆかこさん、はい、
私、
はい、お気持ち、
電信ラボは、私一人ではできなくて、うん、あと皆さんの力が必要なので、うん、いろいろ困ってる人も応援するよっていう人 もうどんどん来ていただけると嬉しいと思います、
うんうん、たくさんの人に関わってほしい、はい、ということですね。
そうですね、
はいはい、ぜひ電信ラボのじゃあホームページを、はい、見てください、はい、今日は NPO 法人電信ラボ代表理事の木市由加子さん、そして三山さつきさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。